コノミーニュース。
おはようございます。音声配信の今がわかるラジオ、クリエイターエコノミーニュースへようこそ。パーソナリティのかぐわです。
小春立花です。
さあ、今週はですね、 Spotify が高音質になったということで SNS が大いに話題になっていました。そしてラジコの話題、人気映画監督のポッドキャスト、そして新たな音声広告のプレイヤーが登場などなどお届けしますので、ぜひ最後まで聞いてくださいね。あ、そうそう、あと私のですね、配信がなぜか20倍にもなったという話もアフタートークでお届けしますので、ぜひ最後まで聞いてください。それでは早速いってみましょう。まずはホットトピック。
2025年9月10日、ウェブメディアインプレス AV ウォッチの記事です。 Spotify ついにロスレス配信、 44.1kHz、 24bit のフラッグ形式の配信へ。
今週は Spotify の話題です。Spotify 以前からですね、高音質化予告はしていたんですけども、いつ来るかいつ来るかとかなり先延ばしにされていました。しかしですね、今年9月になってついに高音質化が発表されました。ロスレスというのはですね、これハイレゾではないんですよ。ロスレスというのは、通常音声配信というのはデータを圧縮して、まあコンパクトにしてね、データを軽くして配信をするということが多いんですけども、ロスレスというのはそういった圧縮をですね、なるべくしないというような形式になります。ですからデータの形式が全く異なりますので、高音質の有線イヤホンなどで聞きますと、まあ、ある程度違いがわかるという形になります。そして Spotify のアプリ画面上でもロスレス対応した楽曲についてはそのマークが出るのでわかるということです。なお、こちらの高音質音声は有料プランに加入している人のみとなります。各所で高音質化話題になっているんですけども、ポッドキャスターの高橋幸吉さんの配信で詳しくレポートされていますので、ぜひ興味ある人は概要欄で見てみてください。特にその中でご紹介したいのはデータ容量ですね。高音質ということで、まあほぼほぼ圧縮をしてないという形式ですから、データ容量やっぱり多くなるんですよ。で、どれぐらいかというと、設定でロスレスにした後に楽曲を聴くと、だいたい最高品質で 0.1GB なんですね。ですから10時間聴くと、まあ、1.4GB とかですね、まあ、結構な容量になりますので、まあ、Wi-Fi 環境必須ということになります。ご注意ください。さて、そうしますと音声配信者の人、あ、これからは高音質のポッドキャストにしなきゃダメかなと心配される人もいるかもしれません。ご安心ください。現状ではですね、音楽のみです。ビデオポッドキャストやポッドキャストなどはロスレス対応はしていないとのことなので、高音質化はまだ意識しなくても大丈夫そうです。また Bluetooth のイヤホンを使っている限りは、そもそも Bluetooth でデータ送信されている時点でまたさらに圧縮されますので、 Android のハイレゾ対応のワイヤレスイヤホンなどですね、一部を除いてはそもそもワイヤレスイヤホンを使っている時点でその高音質化も若干目減りするというところでは、音声配信者はまだ急いで高音質化の対応をしなくては良さそうです。それでもですね、有料プラン入ってる人で有線イヤホンを持っている人はぜひチェックしてみてください。
ハッシュタグクリエコ。
では戦略テック関連いきましょう。まずはこちら。
2025年9月10日、地上波ラジオ日本放送公式リリースです。 AI 活用で日本語ポッドキャストを海外に発信、音声多言語変換ツールリングいいねを正式リリース。
今週は地上波音声ラジオのデジタル配信アプリであるラジコの話題です。以前この番組でも、ラジコがですね、まあ、多言語展開するという話題をお届けしましたが、ついにその正式リリースが発表されました。提供元は日本放送なんですけども、音声多言語変換ツールリングいいねという名称で、具体的に番組もですね紹介されています。世界に向けて日本の音声配信を AI で多言語吹き替えをして配信をするということです。私もですね、実は実際こっそりですね、英語のポッドキャストを配信していまして、まあ、確かにですね、機械的に配信してる割にはフォロワー数がもう100以上は超えていまして、英語圏の音声配信の市場やっぱり大きいなと思います。 そういう意味ではですね、ここで紹介されている番組も、例えば世界に名だたる日本のコンテンツである初音ミクですとかアニメに関する番組がですね、紹介されていて、確かにこれらがですね、英語圏に向けた吹き替えになりますと、まあまあ期待が持てますよね。一方で、やっぱり AI の音声、まあ外国英語圏の人たちでも、やっぱり AI だけの音声ってなると、なかなかですね、再生されないというのはあるようです。実際ですね、私も、YouTube の方で英語の自動吹き替えにはもう対応していて、私の YouTube のこの番組、ポッドキャストは英語で聞けるんですよ。普通に。ただ、やっぱりね、英語圏でのこう再生数が増えてるかっていうと、そんなね、やっぱ増えてないんですよね。ですからまあそもそも見つけづらいというのはあるかもしれないんですが、やっぱりね、日本人でもまあ全部が AI の吹き替えだと、あんまりなんかテンション上がんないんですよね。それは確かケンスーさんのポッドキャストでも、あの超人気番組でも AI で作った番組を流すと、本当にもう視聴維持率かが激減すると。半分以下だったかな、確かデータだと。っていうことが言われているので、多分それは英語圏でも変わらないので、まあ、そうそう甘くはないだろうな、というところは思いますが、どうなんでしょうか。とにかく、ラジコはね、日本の音声配信の、まあ、ナンバーワンですので、頑張ってほしいですね。注目して見ていきましょう。では、どんどん行きましょう。こちらもですね、今週は迷ったんですが、Spotify の話題があります。何かと言いますと、Spotify というのは外部と連携するプログラムを公開してるんですね。そしてそこと連携したのが、はい、お笑い音声配信アプリのゲラです。こちらは国内の IT 広告代理店大手のファンコミュニケーションズが展開している音声配信アプリなんですが、そのゲラというアプリの中でそもそもメンバーシップ有料のコーナーがあるんですよ。で、その有料コーナー、Spotify と連携させると、Spotify でポッドキャスト配信してるゲラの番組をメンバーシップ登録してる人は Spotify の側でもちゃんとメンバーシップ限定の配信が聞けるという連携が可能になったそうです。これ確か海外でも一部のプラットフォームでは連携していたんですけども、おいよいよ国内プラットフォームでもついに来たなと、さすがファンコミュニケーションズだなということで注目しています。ですから、アップルポッドキャストもアップルの課金システムを使った限定配信っていうのができるんですけど、多分そういったところも今後連携を増やしていくと、ゲラも徐々にこうプラットフォームとしての地位を築いていくんじゃないかなと思うんですよね。やっぱりメンバーシップってほら、課金してるユーザーはそうそうほら出ていかないじゃないですか。そういうところをしっかりグリップできる可能性が高まるというのは一つ有利だと思うんですよね。注目したいですね。新機能については、ボイシーも今週2つほどリリースがありましたね。ボイシープロという、まあ、法人向けのボイシーのサービスを、まあ、制作まで含めてワンストップで行うという本当に正統派なサービス書をリリースしてました。まあ、制作能力がね、どれだけあるかは分かんないんですけども、まあまあ正統進化だなという感じですよね。それからあと、プレミアム向けにチャット機能もリリースしてました。やっぱり尾形さんの下に POE でしたっけ？役職がお二人ついたので、なんか機能面についてはちょこちょこアップデートがあっていい感じですね。うん。あとちなみに、人気パーソナリティのチキリンさん、ボイシーで人気のチキリンさんが、ボイシーの収益化アドバイス、アイディアを公開していて話題になっていました。タイトルだけ見てもなんとなくわかるので、ぜひ興味ある方は、プレミアム入っていない方でもチェックしてみるといいかもしれません。音声ライブアプリ周りです。ラジオトーク、スナックラジオトークという公式番組始まってまして、その配信者募集を始めています。韓国音声ライブアプリのスプーン、こちらがですね、Who's the One チームリーダー選抜戦というイベントを展開しています。国内 IT 大手 DNA が展開する音声ライブアプリ、ボイスポコチャ、こちらで夏歌歌唱祭の結果が発表されています。トップライバーが紹介されていますので、初心者の方などはチェックされるといいと思います。国内ポッドキャストプラットフォームのリッスン、ついにですね、iOS のアプリが正式リリースされました。これで Android、iOS、そしてパソコンのブラウザということで、3大プラットフォームをしっかりグリップしてきたということになります。音声ライブということでは、海外のパトレオン、皆さんご存知でしょうか？ パトレオンというのはいわゆるそのメンバーシップ課金のためのプラットフォームなんですけども、海外ですと多くのポッドキャスター、YouTuber、まあ、インフルエンサーが課金はパトレオンを使うみたいなこう立て付けを している、そういうインフルエンサーが多いんですけども、そのパトレオンがですね、パトレオン自身で音声ライブ機能を実装しました。日本のベテランポッドキャスターのポトフさんが早速使っていまして、聞いたところ結構ね音質も良くて、しかも画面もねなんかそれっぽいこう音声の波形が出るとかして、結構ねチャット画面も使いやすかったり、かなりこなれた印象がありました。そしてアーカイブもできるとのことなので、海外ではこれ結構人気出るんじゃないかなと思いましたね。ほら Spotify はライブ機能ないんじゃないですか。なのでメンバーシップしてる人にこうリアルなね音声届けるって全然ありだと思うので、これは結構人気出そうだなと思いました。国内 IT 大手サイバーエージェントが展開する音楽サブスクアワー、こちらがですね秋のサブスク乗り換えキャンペーンを展開しています。いやー Spotify がね高音質かということですから、ガチンコしてますね。さすがですね。国内のスキルマーケットシェア、ここならここでですね、もともとコンテンツ、データですとか画像とかをダウンロード販売するコーナーあったんですけども、そこがですね、音声コンテンツも取り扱いを始めたということです。早速一時ソース見てみたんですが、まだ残念ながらね、音声は特に一人ぐらいかな、アップされてる、まあ、程度でした。なかなかね、音声コンテンツをそもそもダウンロードするってこと自体がね、なかなか認知されてない可能性がありますので、今後に注目していきましょう。
ハッシュタグクリエコ。
ではコンテンツ制作関連いきましょう。今週は迷ったんですが、もう2ついきます。ではまずは1つ目、
2025年9月6日映画監督映像クリエイターの奥山義行公式 X です。突然ですがポッドキャスト番組が始まりました。
映画監督の奥山義行さん、ポッドキャストを始めました。世界的にもそして Z 世代に絶大な人気を誇る奥山さん、ポッドキャストこう突然始めたんですけども、まあ瞬く間に Spotify のランキング上位にランクインしてました。すごいですね。いやですから Z 世代本当ポッドキャストなんか普及してきてるなという気はしますね。でこの奥山義行さんなんですけども、北京国際映画祭で優秀脚本賞ですとか、文化庁メディア芸術祭で審査委員会推薦作品を取るなどですね、映像界隈では非常に有名な方です。私たちの馴染みのあるところで言いますと、例えば米津玄師さんのミュージックビデオを撮られていたり、あとは CM ですとポカリスエット、コカ・コーラ、GU などなど、ナショナルブランドも手掛けるという超売れっ子の映画監督さんです。いやーだから本当クリエイターさんが音声配信するっていうのはね、本当相性いいんですよね。これねどんどん増えていくと思いますし、あとはね制作会社さん、どんどんね今から唾つけておくといいと思います。制作会社さん、さあ今週も一社ポッドキャストの制作会社さん立ち上がってるんですけども、やっぱりこれからねポッドキャストの制作会社って増えていくので、そういう中ではこうカラーを作った方がいいと思うんですよね。そういう意味でうちはクリエイターさんの配信が多いとか、まあそういうカラーをねブランドを作っていくとより生き残りがしやすくなるんじゃないかなと思いますので、まだまだ配信していない世界的に有名なクリエイターさんとかアーティストさんとかたくさんいますので、注目されるといいんじゃないかなと思います。では2番目、
2025年9月11日朝日新聞ウェブメディア高所高実の記事です。ゆとたはかりん&ほのか、ポッドキャスト書籍化インタビュー、OL の本音を語り尽くして8年目の現在地。
人気ポッドキャスト番組のゆとりっ子たちのたわごと、通称ゆとたわ、こちらの番組が書籍化され、各所でインタビュー記事が話題になっていました。ゆとたわさんおめでとうございます。いや実はですね、私このゆとたわのお二人の一人佐伯さんって方とはですね、オートバンクで実はお会いしたことがあってですね、それがもう本当にかなり前なんですよ。でもその頃からもちろん人気ではあったんですが、まあその頃を知ってるがゆえにですね、この書籍化はですね本当感慨深いですね。日本のこう一般人ポッドキャスターとしての、まあ、ドリームと言ってもいいんではないでしょうかね。本当にこうオフ会をやればすぐにチケットが売れたり、満席になったりすると。そして角川ですよ、しかも角川 出版が角川で、装丁も名だたるデザイナーさんがついて、素敵な書籍になって書店に並ぶと。そしてこのインタビュー記事は朝日新聞ですよ。いやー、これをポッドキャストドリームと言わず何と言おうかというぐらいですよね。こちらのインタビュー記事を見ますと、8年目と書かれているんですけども、それでもね、すごいですよね。何よりお二人が楽しみながらやられていて、かつ、ちゃんとね、投資もされてるんですよ。お二人が、なんかね、部屋を借りたりとか、あと収録の機材もちゃんと、プロ用のマイクと、ポッドトラック P4 とかっていう、ちゃんと録音機材を買ったりとか、投資もね、ちゃんとされてるんですよね。だから、単なる仲良しコンビではないんですよ。そう。それがね、すごいなと思いますし、参考になりますよね。ぜひ聞いたことない方は、ゆとたわ聞いてみてください。おすすめは、本当に昔の回と、真ん中の回と、最新回と、いろいろ聞いてみてください。進化してますので、おすすめです。出版おめでとうございます。では、どんどん行きましょう。今週もですね、ポッドキャストたくさん立ち上がっています。例えばですね、ヘルスケア関連で言いますと、英健科学という会社が、がんに関する正しい知識を広めるポッドキャストを始めています。そうそう、ヘルスケアもね、結構、教養系という意味では、まだまだ伸びる余地があるジャンルかなと思いますね。それから、ポッドキャストのイベント、JWave のポッドキャスト、動物とのちょっといい話、こちらがですね、公開収録を行います。そう、こちらもね、毎回ほっこりするエピソードがたくさんでですね、いや、これ聞いちゃうんですよね。オーディオコンテンツです。オーディブル、樋口直哉さんのもっと美味しく作れたらが配信開始です。それからまた新たなアプリが登場です。推し文庫というアプリで、これまで iOS 版のみのアプリだったんですが、Android 版が登場です。こちらですね、俳優さんとか声優さんとか推しの対象になる人たちが朗読をするという朗読に特化したアプリですね。で、ビジネスモデルとしては、朗読1話1話を買うという立て付けになっています。まだ作品数は多くないんですけども、どうなっていくのか注目ですね。今週は制作ガジェット系のニュースがたくさんあります。まずは今週はApple がね、毎年の恒例の新作発表会を行いましたよね。そこで AirPods Pro の最新版を発表していました。音質はかなり良くなったということなんですけども、よくよくね、これ調べてみると、中に入っているチップはどうやら同じらしいので、まあ、チューニングのレベルなのかなというところで、慌てて買う必要はないかもしれません。それよりは、インスタ360、まあ、ビデオポッドキャストをやる人だけではなくて、インスタ360というアクションカメラがあるんですけども、こちらの公式のワイヤレスマイクが発表されてました。これね、コンパクトで、しかもスマホでも使えるので、興味ある人はぜひチェックしてみてください。あと、未来を感じるということでは、業務用マイクの大きなシェアを持つ手話、こちらがですね、平面のマイクを発表してたんですよ。これ何かと言いますと、これどれぐらいだろうな。お蕎麦とかを煮る鍋の大きい、まあ大体50センチぐらいの大きな蓋ってあるじゃないですか。あんな感じだと思うんですけども、その平面マイクをスタジアムの、例えばサッカー場のピッチの脇にこう6台ぐらい置くと。そうすると臨場感のある音声が取れるということなんですね。これの何が新しいかというと、今までそういったスポーツ中継のリアルな音を取ろうと思うと、まあ、ガンマイクといって、特定のスポットに向けたマイクを、まあ、何本も置くというのが定番だったらしいんですよ。そしてその何本も置くということは、ほら、配線がむちゃくちゃ大変じゃないですか。グラウンドのど真ん中にマイクを置くわけにはいかないので、こう、スポットで長距離をこう、集音できるマイクが必要なんですけども、それが本数必要なわけです。でも、この円盤型のマイクを使うと、それが円盤一つで、そのスポットのマイクをたくさん担うということで、配線が非常に楽になるということらしいんですよね。これね、未来感じますよね。特に海外ですと、そのスポーツ関連のポッドキャスト本当に人気なので、ネットフリックスとかでもね、こうスポーツ中継って今非常に大きなビジネスになってますから、音声配信でもそういった臨場感を伝えるという意味では、これね、立体音響などの技術も含めて発展していくんじゃないでしょうかね。興味ある人ぜひチェックしてみてください。
ハッシュタグクリエコ。
では音声広告 AI その他もろもろいきましょう。まずはこちら。
2025年9月11日株式会社カヤック公式リリースです。日本企業初、カヤックがゲーム内音声広告スタートアップのオディオへ出資。
今週は音声広告の話題です。 株式会社カヤックという会社は国内の IT 大手の会社です。もう上場もしているんですけども、もともとはウェブデザインの制作会社として成長をしていきました。そして現在では収益の多くがこうゲーム制作の方に寄っているような印象なんですけども、そのカヤックがゲーム内音声広告のオディオという会社に出資したとのことです。ゲーム内音声広告、この番組でもオトナルがね、進出したという話2回ぐらいお届けしたんですけども、 IT 大手のカヤックも参入ということで、私は非常に注目しています。このカヤックという会社、 IT 業界では非常に有名な会社でして、神奈川県の鎌倉にあるんですよ。本当にあの鎌倉です。都内の仕事をバンバン持ってくるんですよ。まあ、通常ほら IT 大手って言ったら渋谷とか都内にあるじゃないですか。でもこの会社は鎌倉で都内の大きい仕事をねバンバン取ってくるんですよね。そして最近ではゲームの開発なども進めて成長しているという会社でして、広告プラットフォームについて進出をしてくる中で、ゲームの中で音声広告に注目したということなんだと思うんですよね。やはりゲーム市場自体は世界的に見ても非常に成長していますし、またさらに滞在時間もね長くなるというところでは彼らも分かっていたんでしょうね。ただそれをゼロから開発するんではなくて、そういった音声広告のプラットフォームと連携をすることでシェアを取っていこうということなんだと思います。非常に注目ですね。特に欧米とか中東とか海外でゲームのそういった音声広告がどういうふうに成長していくかというのは未来がある気がします。今後注目していきましょう。さて音声広告なんですけども、ラジコがですね、全国規模の新しい音声広告プランリリースしてましたね。それからオトナル以外でも、ラジコに出向できるということで、セブンという会社がラジコのオーディオアドのプランを紹介していました。月10万円6ヶ月契約から使える特典付きプランということです。興味ある人チェックしてみてください。それから音声広告、Spotify が鬼滅の刃の没入型音声広告の提供をしています。それから朝日のスーパードライビールとのコラボ企画ですとか、ナショナルブランドとバンバン提携してますね。AI 周りです。AI 周りは、声フォント、国内の AI 音声スタートアップの声フォント、こちらがですね、リアルタイムの通訳サービスを発表しました。動画で見ただけなんですけども、通訳のタイムラグ、時間差としては非常に高性能でスピーディーですね。今回 Apple が発表した AirPods でも通訳機能を紹介されてましたけど、もうカジュアルな通訳としては、もう誰しもが身近に使える時代についに2025年なりましたね。私もどんどん海外の人たちと何かコラボやコミュニケーションしたいなと思いました。一方で今週はですね、生成 AI における詐欺やフェイクといった話題も結構ありました。例えば声優の山村響さんが自分の声が無断で生成 AI に使われたということで波紋が広がっていました。こちらこの番組では確かそんなに紹介しなかったんですけども、当時あまりにも精度良すぎるなぁとは思っていたんですよね。そうしたところ、このような事件があり、運営側は対応はしているんですけども、今後広がりそうな予感です。ですから、VTuber 事務所が自分たちのタレントの写真や、音声を AI で使わないでというような声明を発表するなど波紋が広がっています。マーケティング全般ではですね、Google 検索、こちら AI モードついに日本にも来ましたね。若干検索結果の画面が変わっていますので、もしかすると集客などで変化がある人がいるかもしれません。ゆるいながらも一時ソースをちゃんと確認するメディア、クリエイターエコノミーニュースでは、カグが毎日クリエイターエコノミーに関するニュースをブックマークしていく中で、心揺さぶられたものをお届けしています。定期的な収録配信と週に1回の無料のニュースレター、そしてニュースピックスで音声配信に関するニュースへの解説コメントの投稿などなどで音声配信を盛り上げるべく頑張っております。ぜひフォロー登録よろしくお願いします。今週びっくりしたことがあるんですよ。先週お届けした私の配信、なんとですね、普段の再生の20倍ほどの再生数を叩き出してまして、びっくりしました。とは言ってもですね、なんてことはない藤井風さんボーナスですね。いやーすごいですね。本当藤井風さん人気がありますね。とは言ってもですね、バズったのは YouTube だけでして、 Spotify や Apple は全くの無風でした。本当集客構造がプラットフォームによって違うんだなと改めて思いました。ここでお知らせです。来週通常配信の他にもう一つコラボ配信をお届けします。 好きなことを仕事にというテーマで素敵なゲストをお呼びしますので、ぜひ楽しみにお待ちしていてください。さあ連休ですね、ぜひ皆さん素敵な週末お過ごしください。また次回もこの部屋でお待ちしております。お相手はかぐわこと吉田義彦でした。ではでは、バイバイ。